マーボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ
ー。マーボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや、裏の話、そして表まで、あれ、反対に行っちゃったけど、聞いちゃおうというと、1時間のトーク番組です。
そうですね。今ちょっと反対に言いましたね。そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい。マボー。
はい。
あ、ターボーでした。
ターボーですよ。
マボーですね。今日なんか反対の日になっちゃってますね。
そう
ね。
今日座ってる場所が反対だから。
あ、座って
る。名前も反対
になっちゃいました。名前も反対になっちゃいました。今日ですね、はい、7回目っていうことは、
7回目。
ちょうど半分を超えて、マラソンでいうところで言うと、41.195キロでしたっけ。
おぉ。
42.195キロでしたっけ ?19.195キロですか、はい。はい。はい。ちょうど今折り返したところですよね。
はい、そうですね。
あと半分。
今からがちょっときついところですけど。
きついところですね。はい、坂道がありそうですからね、はいはい。頑張っていきましょう。
まあ、いつものことなんですけど、はい、まあ、もう今日もまたかっこいいんですよ。
またイケメン。
またイケメン。
前回あれほど言ったのに。
本当に。
イケメンやめとけって言ったのに。はい。
で、今日はですね、はい、後でまたご紹介しますけど、初めて女性がこのスタジオに。入っていますので。
どこにもう、どこにいるんですか。
俺の斜め前でもう可愛く笑顔振ってんですけど、はい、それは後のお楽しみということで、はい、また後で紹介していただきます、はい。今日はですね、まあ、マーボーはマーボーでお知り合いになっていて、ターボーはターボーで、はいはい、全然別のルートでお知り合いになったりという方で、まあ、まちづくりをやってると、まあ、いろんなね、地域課題を解決していく人たちと知り合っていけるんですけど、
ね、いろんな方ですよね。
はい。うん、じゃあ、マーボーからお名前の方をまず。
はい。今日お呼びしましたのは、横江隆さん。
はい。
おっしゃいまして、はい、子供、沖縄子供シェルター。
はい。NPO 法人、子供シェルター沖縄の理事をしております。弁護士の横江と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、
その、横江さんは肩書きが割とちょこちょこ持っていらっしゃる。
ちょこちょこ、そうですね。はい。はい、いくつか。
で、自己紹介はですね、まあ、いつものパターンなんですけど、はい、ご自分でやってもらうのが一番ということで、まずご自分が、どういう素性の人間であるかというのをもう一度。
わかりました。
お願いします。
はい。はい、改めてよろしくお願いいたします。はいはい、横江と申します。私は2003年に沖縄に来てですね、うん、弁護士登録をしまして、はい、まあ、弁護士です。はい、で、子供の、まあ、虐待とか非行とか、はい、まあ、貧困の問題に、まあ、弁護士として携わっている中で、まあ、昨年にですね、子供シェルターというものを立ち上げました。その、はい、子供シェルター沖縄の理事長をしております。
はい。
はい。
子供シェルターっていうのは、ね、多分ご存知？
いやいや、なんかイメージはつきますよ。すね、本当に、緊急で本当に大切なもんだろうなというイメージはつくんですけど。
どういったか、
はい。ですね、子供シェルターというのは、まさにちょっと居場所がない子供たちの緊急避難所。まあ、シェルターというのは緊急避難所なんですね。はいはいはい、で、まあ、様々な、まあ、虐待だったりとか、貧困、非行だったりとかで、まあ、居場所がない子供たちっていうのがいるので、うん、そういった子供たちをなんとか救いたいということで、はい、設立のために準備を重ねてきて、まあ、昨年から、まあ、解消したというところです。
そうするともう1年。
そうですね。ちょうど1年間。1年。なりました。はい。
具体的に言うと、あれですか、居場所のない子供たちを引き取って、そこで、まあ、少し生活してもらう。
はい。そうですね。まあ、大体まあ、早ければ数日なんですけども、まあ、長くても一応2週間ぐらいというのを想定していて、あくまでも緊急避難、2ヶ月程度ですね。長くて2ヶ月ぐらいということで、まあ、緊急避難先ですので、まあ、まずちょっと、そういった居場所がない子供たちを受け入れて、次の場所につなげてあげようというような、ま
あ、シェルターというのは緊急避難先っていうことで、長くいるところではないということ
ですね。そうなんですよ。なので、ちょっと中長期的にっていうわけにはいかないですけども、でもやっぱり、いろんな困難を抱えた子供がいるので、そういった子供たちをちょっと救いたいということで、まずは受け入れ先、まあ、スタートということですね。受け入れのところでというところで。
そうすると、あとね、多分、僕らの知識からいくと、はい、児童相談所ってありますよね。
はいはいはい。
あれはもう公的な施設で、はい、やっぱりそういう行き場所のない子供たちを、
そうですよね。
そちらで、あれは、預かるというか、はいはい、あそこで生活してますよね。
そうですね。児童相談所にもう一時保護所というところがあるんですね。なので、基本的に18歳未満の子供たちっていうのは、家庭に問題があって、ちょっと家庭に、いるのがきついなっていう子でしたら、児童相談所一時保護所っていうところで保護されるんですけども、ただ、どうしてもちょっと児童相談所一時保護所って、年齢が若い子供、小さい子供、幼い子供たちを優先せざるを得ないので、年齢がちょっと高年齢になった子供たちっていうのは、なかなか対応しづらかったりとか、あとは、どうしても一時保護所って集団での生活なので、 個別でのちょっと支援とか対応っていうのは難しかったりするんですよね。なので特に年齢が高めの子どもたちってその精神的にもちょっと問題抱えたりとかっていうのもいるので、あの個別対応がちょっとしてあげたいなというところで、そういうのも、まあ、はい、シェルターの必要性があるということですね。
児童相談所のね、あの僕の知識からいくと少しあのまあ定員がまああるので、はいはい、なかなか入れないとかい
う、あ、そうですね、それもありますね。やっぱり児童相談所もそのいっぱいの時期っていうのがあるので、うん、まあ実際去年1年間やってみて児童相談所がいっぱいなのでちょっと預かりきれませんっていう時に、うん、シェルターでお預かりしたっていうケースも何件かありました。
児童相談所って沖縄、まあ、沖縄にどのぐらいある？
二箇所ですね。あの、中央児童、
二箇所ですか？
中央児童相談所というのと、小座児童相談所、二箇所なんですね。結構、その時期によってっていうか、まあ、いっぱいの時はいっぱいなので。
ああ、離島にはないですか？
あ、ちょうどですね、今年から4月から八重山分室っていうのができたんですけど、あとまあ、あ、失礼、あの、宮古分室ですね。宮古に分室が今年の4月からできて、もう一箇所、あの、八重山の方にも分室があるんですけども。
ああ、なるほどね。う
ん、はい。
横江さんとこのシェルターは基本的には全県的にカバーして
る。そうですね。ただあの女の子対象にしてるんですね、
はい、
でそれなぜかといったら、まあ、男の子でも同じようにそういった居場所のない子どもたちというのはいて必要だとは思うんですけども、うん、どうしてもその女の子ってその性的な被害に遭ったりとか、あとはまあ夜の世界に巻き込まれてしまったりとか、ちょっと環境の悪い状況に置かれてしまったりとか、まあ精神的にもちょっと問題抱え込みやすいというのがあるので、まあ男の子と女の子一緒にやるってなかなかちょっと一つの建物では難しいので、まずは
そうですよね、
まずは女の子でということでやってます。
今日ね、多分ね、今日僕一冊の本持ってきたんですよ。
はいはい。
これあの琉球大学の教育学部の教授の上野陽子さんの方が書かれたですね、
はい、上野先生
ご存知？
知ってます。
ああ、そうですか。あの上野さん書かれた太田出版から出てるですね、裸足で逃げるっていうですね、うん、副題が沖縄の夜の街の少女たちって、はい、私これちょっと読んだんですけど、うん、まあ、沖縄ね、あの貧困問題とか今いろいろとクローズアップされてますけども、うん、まあ、あの女の子たちがね、どういった夜を過ごしているのかということで、とても印象的な言葉があったんですよ。それをですね、少しちょっと、ちょっと読んでみたいんですけど、あの何回も出てくるフレーズで心に残ったんですけど、子どもたちがゆっくり大人になれるように、そして早く大人にならなくてはいけなかった子どもたちが自分を慈しみいたわることができるような場所を作り出していきたいと思ってます。
なるほど、
うん、なんか早く大人に ならなくちゃいけない子どもたちっていうフレーズが、うん、はい、なんか心に、
本当ですね、
うん、そう、
いろんな想像を巡らすというか、うん、
だからもう無理やり大人にならなくちゃいけなかった、はい、例えば15歳以下ですね、うん、その子たちも大人の生活をして自分で生きていかないと生きていけないというような、うんうん、
そうですね、うん、まさに本当にそうで、僕らの子どもシェルターのちょっとコンセプトが、うん、子どもが子どもとして生きることのできる場所っていうのをちょっと挙げてるんですね、うんうん、まさに本当にその、まあ、外の世界にこう飛び出さざるを得ない、特にそういった夜の世界とかに巻き込まれてしまう、で暴力、まあ、あの DV だったりとか家庭での虐待だったりとかの環境の中で頑張っている女の子たちというのは本当にたくさんいるんですよね。なんとかやっぱりそういう子たちしてあげたいという、やっぱそういう強い思いでシェルターを、はい、
で、それは弁護士の立場としてそれを作って、
ああ、そうですね。まあ、
弁護士との関わり合い
も、はい、もともとですね、弁護士で子供と関わるケースって非行少年、うんうん、まあ、少年っても男の子も女の子もなんですけど、何かちょっと悪いこと、犯罪だったりとかやった場合に、あの家庭裁判所っていうところで、はいはい、まあ、審判という、まあ、大人でいう裁判のようなのを受けるんですね、はい、その際に弁護士としてその子どもたちを、まあ、あの立ち直りを支えてあげると、家庭とか学校とか仕事とかそういった環境を整えてあげたりとか、子どもたちのその反省を促したりとかですね、そういった活動を今までずっとしてきたんですね。でやっぱりその背景として、まあ、虐待があったりとかっていうのもあって、その虐待の問題を取り組んだりとか、そういう活動を弁護士としてまあしてきてるんですけども、その中でやっぱりちょっとその居場所がない、なかなか非行を犯して家庭の環境が良ければいいけどちょっと戻しきれないような子どもたちだったりとか、そういうことをちょっと目の当たりにしてきてですね、まあ、なんとか家庭とは別の場所でそういった子どもたちが落ち着ける場所が必要だなというのを感じてきた。
はい、
はい、
あの人生っていうか待った聞かないですよね、うん、ちょっとポーズを置いてちょっと状況が良くなるので待っとこうというのはできないですよね、はいはい、やっぱり明日ご飯食べなくちゃいけないし、
ね、
何かしなくちゃいけないので、うん、そういう時にやっぱり どこに行ったらいいのっていう、はい、うん、僕です実はあの今病院で働いてるんですけども、うん、病院でもそういう状況があって、うん、お父さんお母さんがやっぱり病気で、うん、子供がいていろんな家庭に問題抱えて、うん、 どこ行ったらいいのっていう、はい、そういうのありますからね。うん、
まあ、家庭の方を、ね、支援してあげるっていうのもとっても大切なことだとは思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、ちょっと非行少年とか見ててね、家庭環境が悪いとかで、結構家庭の方、うん、あの保護者の方もね、いろいろ叩かれたりとか、うんうん、家庭がちゃんとしてないからこうなったんでしょみたいな。
そうなりますね。
結構、でも頑張ってらっしゃる方が、うん、本当頑張ってね、うんうん、その閉塞感抱えたりとか、そういうのがあるんで、うんうん、まあ、そういうのを含めてちょっと支援は必要だなと思うんですけど、まあ、子供を守ってあげるという意味ではね、うん、子供は子供としてきちんと、うん、その安全な場所というのはやっぱり必要かなというところですね。うん
うん、でこういった状況っていうのは、言われれば、あ、そういうのあるのかなと思うんですけど、うんうん、見えないんですよね。
本当ですね。
不思議なことに。うん、で子供の貧困が、まあ、貧困と、今の虐待、それがね、うん、どれだけ、かかるかどうかわからないんですけども、うん、子供の貧困がクローズアップされてきたときに、年配の方が、あして、沖縄に貧困なんてあるかねって。
なるほど。
おっしゃった方いたんですよ。うん。うん。見たことないよ、そんなのって。ご飯食べられない子供はいないよっていう、いたんですけど、だから見えないというか、うん、ね。
また時代の流れなんでしょうね。うん、昔は、その、おじおばあの時代っていうのは、実際は今でいう貧困だったのかもしれないけど、うん、助け合いか言うもあるとかが本当にいっぱいあったんでしょうね。
そうですね。だからよくやっぱり貧困と、まあ、貧乏の違いとかっていうことも、うんうんうん、昔は本当にお金がなくて貧しくて貧乏、うんうん、確かに経済的に厳しかったりとか、うんうんうん、ただ、まあよくね、その貧困の話とかすると昔はもっと自分の時は厳しかったよってね。
そうそう、必ずそういう話になる
んですよね。そういう話なんですけど、うん、やっぱりちょっと違うのって、その、お金の問題だけじゃなくて、社会的に孤立をしてしまう、関係性がなくなってしまう、地域のつながりがなくなったりとかっていうところで、そこのやっぱり違いが大きいかなと思うんですよね。
それ大きいでしょうね。うん、まあ、相対的貧困とかよく言いますよね。
はいはい。
なんかテレビで、貧困の子供っていうことで映った子供たちの後ろの風景、後ろのね、文房具がかなり高級になって、どこが貧乏なのって言ってね、国会議員がね、それを、
ね、
チェックして、
NHK
で、ね、ツイッ
ターで流したっていうのがありましたね。見えにくいんですよね。だから物は持ってる、ご飯も食べてる。うん、だけど、未来がない。
そうですね。
関係性がもう断絶しているっていうような。
うんうん、結構、やっぱり他の周りができてることが自分たちができなかったりとか、うんうん、あと、まあ、当たり前のように本当にできることが、まあ、剥奪されてる、うんうん、そのチャンスや機会もそうだし、いろんなサービスもそうだし、それがちょっと一般的なものができていないと。うんうん、なかなかちょっとそこがね、うんうん、見えづらかったりとかっていうのはありますよね。
うん、なんとかそれがこう見えるようにしていかないと、なかなかこの問題は表に上がっていかないでしょうね。
本当ですね。
いつまで経ってもさっき横井さんがおっしゃったように、はい、甘えてるとかね、うん、本人のこの自己責任の世界に流れていくような気がするんですよね。
はいはい。
子供はね、本当にちょっと環境を選べないんでね。
選べない。
自己責任ってまさにそこがね、うんうん、子供たちの力ではちょっといかんと、もうどうしようもないところがあるので、うんうん、そこはスタートライン、人生のスタートラインっていうのをね、ちょっと不平等な状態っていうのは、やっぱり子供の権利としては良くないので、そこをなんとかしてあげたいと。
うん、そこでこのね、さっき紹介した本でも書いてあるんですけど、決して貧困家庭じゃない家庭の子供たちでも、孤立して虐待を受けて、と、うん、はい、いう子供たちもいるなので、はい、必ずしも経済的だけではないんですよね。うん、
ですよね。
うん、そういって孤立している子供たちがいるっていう、それもおそらくシェルターの。
そうですね。もともとシェルターも別に貧困対策でやったわけじゃなくて、
う
ん、
そうですよね。それ別
ですね。たまたま本当にここ何年か沖縄貧困問題がクローズアップしてきてっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりお金だけの問題じゃない。やっぱりまあ、家庭の中でのその経済的にはまあ恵まれてても、うん、やっぱり子供に対する、まあ、束縛だったりとか、うんうん、強いそれによって子供が SOS を出す、うん、苦しいその、思いを抱えてるってことも少なくないと思うんですよね。
うんうんうん、それのところは本当に見にくいと思います。
本当ですね。うんうん、ただあれですよね、やっぱこう横江さんみたいな活動を発信してくれるから僕らもそこに目が行くんで、うん、やっぱり発信してもらうことは非常に大事で、うん、だからもう本当に今日ラジオ出てこれを喋ってもらうのもなかなかタブーするようなテーマじゃないですか、
うん、そうです ね、なかなか話しにくいですよね、うん、
でもそれでこうやって喋ってもらうのが、うん、実はまあ、麻婆今日一緒にいるんですけど、僕麻婆から先に横江さんの話を聞いていて、はい、横江さんの名前は後から出てきたんですけど、まあ、シェルターのお手伝いをしてるというの
もう野間さん、はい、ありがとうございます。いつも
偶然に
偶然に
偶然に、はい
いつもお世話になってます、本当にボランティアとして。
僕は草刈りとかそういうの。
なかなか いないんですよ。女の子対象の、場所なので、うん、男性の方でボランティアの方っていうのはいないんですけど、うん、まあ、野さんみたいにですね、うん、草刈りやっていただいたりとか。
月1の 4時間だけですけど。
可能な範囲でもやっていただけるのは本当に助かりますので、ぜひそうですね、ボランティアさん、はい、ボランティア研修ですね、うん、受けていただいて。
あ、そうそう。これで月収受けるんですよ。
ちゃんと。
4時間でしたっけ？
そう、ね、そうですね。
メイン2時間に、
あと。これはあれなんですか？ごめん、ちょっと突っ込んだけど、医療人としてのボランティアではないんですか？
いやいや、全く医療人じゃないです。
あ、医療人じゃないですか。
医療知識全く使わない。
全く関係ないですね。
皿洗い。
皿洗い。
すごい。
いや、もう、野田先生、ここお願いしてまずいんじゃないかっていうぐらい、本当にやっていただいて。うん、いや、ありがたいです、本当に。
でもね、僕は子供にね、子供たちに、君のことを気にしてるね、このおっさんがいるよっていうことを、それだけ伝えたい。
はいはい。
それだけ、終わり、丸、それだけでいいです。
それでもとっても重要なんですよね、本当に。その一人の、そのことに、こんだけの大人もそう、愛情かけてる。なかなかそこ感じられてない子供たちもたくさんいるんでね、それを感じてもらうだけでも全然違うと思います。
で、麻婆から、まあ、僕ら同じ活動してるんで、実はこういうこと始めたんだよみたいな話を聞いてて、まあみんな軽く聞き流して、みんなも手伝いたいとか言うんですよ、うちのメンバーおせっかいだから。うん、まあ、仮にもなんかいろんなシェルターをちょこっと知ってるもんですから、そこはなかなか入っていけるもんじゃないんだよ、必死気もあるし、みたいな感じを話して、まあちょっと月日が流れたらですね、去年の12月に、
はいはいはい、
今度は僕が、
はい、
タボが。まあ僕、未来ファンド沖縄というところの活動もお手伝いしてるんですけど、うん、要するに、まあ、いろんな困難に立ち向かっていく団体が、寄付月間といって、
うん、
日本財団というところが進めてたんですけど、うん、まあ、いろんなところで寄付を集めて、広げていこうというところの、県庁のロビーを借りて、うん、いろんな展示を、
はいはい
はい、やったんですね。うん、したらその時に、まあ、子供シェルター沖縄が、こういうことをやる
といろんな NPO が出てたよ
ね。そうです、そうです。うん、で、まあ、ポスターの作る、ができないと言って、僕らたまたまポスターマシンを持ってるもんですから、
はいはいはい、
印刷機を。それで、誰か、その代表の小坂っていうのがいるんですけど、
はいはい、
小坂に団体でどっか作りたいのないって言ったら、横江さんからメールが来て、
はい、
こういうので作れますかって言ったら、もう喜んで作らせてくださいと言って、
う
ん、
それが
全然また違うところで横江さんと繋がってって。
つながって。
したら、あ、麻婆が手伝ってる横江さんだという話になってて。
本当に立派な、作っていただきます。
いやいや、とんでもないです。
あれは本当に、今でも使って。
プリンター？
プリンター、プリンター。
あ、そうですか。へぇー。
もうちょっと、これ、会社のメンバーに聞かれたら怒られるんですけど、まあ会社のプリンター使って、みたいな。
会社の、会社のコップ機器はもう、普通に使ってますからね。うん。うん、委員長に感謝してます。
僕も理事長に感謝してます。まあ、そんなつながりがあったというか、
ね、はい。
ま
あ、ね、不思議なご縁で。
それで、今日があるわけですね。
今日があるわけですね。ね、まあ、おこがましくも、後でまた出てきますけどね、チャオという円卓会議をやったときに、
そうです
ね。ぜひね、はい、その時に、二、はいはい、人とも知ってるから、二人で口説こうみたいな感じで、
は
い、映画社に、ラジオ出てもらえませんかという。
円卓会議の
円卓会議
ですね、うんうん。
そんなこんなで、
そんなこんなで、
今日があります。はい、うんうん、で、もちろん、今、チャオというキーワードが出てきたんで、うん、まあ、チャオの話も聞きたいんですけど、うんうん、とりあえず、この番組はいつも言うように
音楽番組
ですので、
音楽番組。
音楽を、音楽枠で、横江さんが持ってきてくれた曲をまず流したいと思いますので。
そうですか。ぜひお願いします。
曲振りと紹介を。うん、
曲振り、ですね、うん、
エピソード、エピソードがあればエピソードもしゃべってください。
エピソード、はい。僕は最近というか、もうずっとここ何年か、オールディーズにハマっていてですね、はい、そういう、まあ、松山、ゴールドディスクという店があってですね、はい、うん、そちらで、夜な夜な踊りまくっていてですね、そこにかかっている一番大好きな曲です。
確かに。
エルビス・プレスリーの韓国ロック。
あ、来た。
来た。はい、横江さん、実はですね、ポッドキャストで聞くと、はい、曲流れないんですよ。だからもう一度、ポッドキャストで聴いている人たちが、YouTube などで曲を聴くために、今流した曲を教えてもらえますか？
はい。エルビス・プレスリーの韓国ロックです。
最高。
いいね。まあ、おっちゃん三名がこうやって喋ってるわけですが、先ほどから、こう、僕の斜め目の前にいる、綺麗な方に目がチラチラいってしまって、
ね、
もう本当に僕らのラジオでは、ありえない、
ありえないですね。
初めての女性ゲスト、ね、ですので、まあ、お名前を一回振りますけど、また自己紹介をお投げしたいんですけど、今日、澤部美希さんという、とても綺麗な女性の方が知的な、いらしてますので、どうぞ自己紹介を。
はじめまして、澤部美希と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
澤部さんは今ここに見てると、第70期司法修士、修習生、
はい、修習生と
読みます。修習生という肩書きで今名刺を預かっていて、今は、最高裁判所の司法研修所に、いるという肩書きなんですけど、
そうですね、まあ、
なぜ沖縄にいらしたのかというところから。
はい、最高裁判所というのはただの所属なんですけども、うん、はい、今修習生といって、放送三者、裁判官、検察官、うん、弁護士になる前の1年間研修があるんですね、はい、でそれが日本のどこでもできるので、うん、こう自分でどこに行きたいかというのを第6希望まで書きまして、
はい、
見事その第一希望で沖縄に通ったわけです。
第一希望沖縄だった、
はいはい、
ちなみに僕も沖縄で研修修習をしていて、
うん、あ、そうですか、
はい、僕は第二希望だったんですけどね。沖縄修習で来たという。
でも縁があってね、
縁があってね、やっぱ沖縄でね、いろんな経験した方がいいですよね、なんかいいのかな。
47都道府県あって、うん、まあ、来れる、うん、
だから、それ僕の業界でもね、あの研修医、うん、沖縄にものすごい人気ある。
ああ
、
そうですよね、う
ん、なんか人生のある決まったピリオド、うん、ちょっと沖縄に住んでみようかなってい うあるかもしれませんね。
そうですね、
僕らずっと住んでますけど。
最初は僕もそのつもりで沖縄に来て、あ、1年間の予定だったんですけどね。
沖縄引き強いんですよ、
そのままね、残って、
う
ん、
後ろに
ね、
いつもにかねバネつけられてるから、
なんか
戻っちゃうよ。
本当戻ってきたくなりますよね。
はい、
ちなみにミキさん、もう慣れ慣れしいですよ、ミキさんと呼んじゃいますけど、ミキさんは沖縄来て何ヶ月ぐらいになるんですか。
沖縄来て1月に来たので、うん、こう 4ヶ月
ですか、ね、4ヶ月です、
はい、
で弁護士事務所とかも行くんですね。なんか僕は裁判所とか、あの、うん、検事局とかああいうところで勉強するのかなと思ったんだけど、
はい、そちらもあるんですけど、2ヶ月ごとに場所を移動していて、うん、今ちょうど横江先生のところの、
うちの事務所で、
うん、ああ、じゃあいわゆる
指導担当、
指導担当で、はい、
指導担当、
あ、わあ、素晴らしい、
お世話になってます。
評価も書くわけですね。
ああ、そうですね、どうしようかな。
全部 A でお願いしますABC なんですかね。
これも偶然の巡り合わせなんですか。
そうなんですよね、本当、うん、9時9時なんですよこれ。
なるほど。
誰を担当するかっていうの
は。今ラジオに出てるっていう。
すごいね。
ね、すごい
ですね。びっくりですね。
びっくりですね。これね。ま
あ、コミュニティラジオですから、地元ならではのラジオに出れたというのが。
ね、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、今日来ていただいて。
どうぞ、ようこそ。
ようこそ。はい、じゃあ、あの、ちょこちょこ入ってきてください、
ね。はい、ね、ありがとうございます。
よいしょとかね。
じゃあ、とりあえずまた、あの、横江さんに話を戻しますけど、はいはい、あの、何から行きましょうか。シェルターをやった。
シェルターの今現状？
そうですね。
そうですね。
1年間走ってみて何か問題点ができたかな。
1年間、はい。1年間やらせていただいて、まあ、去年の4月に開所して、まあ、ちょうど1年なんですけど、延べ12名。うん、12名の女の子をちょっと受け入れさせていただいて、はい、うん、まあ、本当に早ければ1週間程度だったりとか、で、対象した子供もいれば、うん、まあ、長くて2、3ヶ月、3ヶ月ぐらいだったかな、の対象した子供もいて、まあ、それぞれだったんですね。で、ただ、まあ、もっともっと、やっぱり困ってる、同じように悩みを抱えて、居場所がない子供たちっていうのは、おそらくいるだろうという中で、ちょっとまだ周知が広報だったりとかっていうのは不足しているので、やっぱりそういった子供たちがいたら、ぜひ子供、シェルターにつなげていただきたいと。
うん
うん、僕らもちょっとまだ本当に周知広報不足なので、まあ、こういったラジオも通じてですね、いろんな方にまず知っていただきたいと思います。はい。
あの、あれですよね、1年、確かに1年で、まあ、12人、ね、人によっては、まあ、意外と少ないんだなっていう。
そうですね。
だから、うん、で、それで結論があまりいないんじゃないのっていう。
いやいやいや。
その結論じゃなくて。
そうですよね。
そうですね。
やっぱり先ほどのね、なかなか見えないというか、うん、その問題だと思うんですよね。うん、
まあ、本当にニーズというか、あの、必要としている子供はおそらくいるだろうと思うし、うん、まあ、実際に、あの、今も入所している子供の話だったりとか、今まで入所してきた子供たちの話を聞いて、うん、もっと早い段階につながってもらえたら、もっと、早い段階でいろんな支援ができたんだなというふうに感じることがあります、
うん
うん、やっと最後の最後のところでシェルターにつながって、なんとか僕らの支援をさせてもらえるようになった、うん、ただもうちょっと本当に早い段階できたら、もっといいことができたんじゃないかなって思うことがあるので、うん、そこのその子どもの SOS だったりとかを大人の側がしっかり汲み取っていくってことが本当に必要なんだろうなというのを感じてます、うんうん、
例えば僕先ほどもあの病院で働いてるんですけど、はい、病院からもうたまに見えるんですよ、そういう風景が、はい、学校も多分見えると思うので、うんうん、多分なんとなく見えてる人たちはいると思うんですけど ね、
そうですね、
だけど見えたけど、じゃあそれをどうしたらいいのかっていう、その次の行動につながらないというか、うん、もう少し広報なんですかね、
まあ、そこはそうですね、ちょっと僕らも足りないところがあるんですけど、うんうんうん、まあ まず知っていただいて、うん、子どもたちにもやっぱり、まあ、ダイレクトに、うん、このこういうのがあるっていうのを知ってもらいたいし、うん、子どもと関わる大人、うん、いろんな大人の方にも知っていただきたい、うんうん、あとさっきのちょっとやっぱり関わってる大人の目というのも、うん、あの中にはやっぱり子どものそういうその苦しさだったりとか困り感というのはなかなかちょっと汲み取れずに、うんうんうん、もっと頑張りなさいというようなね、うんうん、感じで接してしまったりとか、うん、それでどんどんどんどんその大人に相談しても、うん、救ってくれないっていう、うんうん、そういう不信感だったりとか抱えてる子どもたちもたくさん見てきてるので、うんうんうん、あの本当にそこは大人の側がそういう子どもたちの心の、うん、なかなか SOS を出したくても出せない子どもたちもいるので、うんうんうん、あのそういったところを汲み取ってあげる力っていうのも必要だなというふうに感じてます、う
ん、あのちょっと小耳に挟んだ話なんですけど、はい、に日本は、はい、家あの家族っていうのがものすごく強くて、うん、とりまず家族でどうにかしなさいと、うん、いうようなのが多いので、多いというふうに聞いてるんですよ、うん、だからそれシェルターで家族から引き離すってことなので、はい、
そうですね、
はい、それに対してのちょっとこう抵抗感とか
ありますね、
家族の抵抗もあるし、ね、周りにも抵抗が、やっぱり家族でどうにかできないんです
か、まずはっていうところがね、はい、
でもそれができないってことなんですね。
そうですね、だからちょっとそこが、まあ、それで逆に子供にこの、うん、そういった苦しさとか辛さとかをこう強いているところはやっぱあると思う、あとそういったところをね、苦しい思いをさせてしまっているっていうところが、うん、無理にそれをちょっと強調しすぎてしまっているっていうところあると思うんですね、うんうんうん、時にはやっぱり児童相談所もそこがやっぱり、うん、あるところはあるので、
すみません、ちょっと確認しよう、家族を第一にするっていうこと
ですね。あ、そうです、家庭に戻すとか家庭の中で何とかしてっていうところが、
まず家庭っていう
頑張りすぎると、うん、まあ、それでもちろんうまくいけばいいんですけど、それがうまくいかないときは、うん、逆にどんどんどんどんその状態で苦しい思いをどんどん重ねていくっていうことはあると思うんですよ、うんうん、
それのところ少しちょっとあの違えて考えないためですね、
はい、うん、
その子どもシェルター沖縄という名前で、うん、まあ、広げていきたいというところなんですけど、
はい、
連絡先とかを、うん、まあ、どうやって調べたらいいかというところの話に入るんですけど、うん、今日何度もあのポッドキャストといって繰り返し聞けることもあるので、
はい、
ぜひまず電話番号
と、あ、そうですね、
連絡先を
申し上げます、うん、子どもシェルター沖縄 の、 あの事務局の電話番号申し上げます、うん、098-836-6363、うん、はい、もう一度じゃあ098-836-6363、う
ん、はい、これはあのシェルターにつながるつながらないにしても、うん、こんな相談をしたいというのは大丈夫なんですか？
ぜひぜひですね、
うん、
あのまあ、僕弁護士ですし、その実際シェルターに入らなかったとしても、うん、その相談だけだったりとか、うんうん、その子にとって何ちょっと必要な支援だったりとかアドバイスだったりとか、うん、場合によってはその弁護士をつけて支援していくっていうこともできるので、うんうんうん、まあ、そういった場合にその弁護士つけたらお金かかるんじゃないかって思うことあるか、うん、まあ、あるだろうと思うんですけど、そういったお金をかけないで、うん、特別にこう援助してもらえる制度とかもあるので、うんうん、子どもたちのために子どもたちの人権を守るためにということで、うんうん、あの気楽にというかですね、うん、ちょっとそういった問題が ありそうな子どもたちいれば、うん、電話していただいてつなげていただければ、うん、まあ、また僕らができなくても必要なところにつなげたりとか支援の連携、うん、ネットワークとかっていうのもありますので、うん、ぜひぜひ連絡いただきたいと思います、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、そうですね、感じることも多々ありましたからね、今までね、うん、どこに連絡していいか分からなかったって、
はい、そうなんですよね、うん、僕らも僕社会福祉って資格を持ってるもんですから、うん、いろんな方書きあるんですけどね、うん、その結局社会課題とかに、うん、立ち向かうとか支援していくときに、うん、やっぱ出会うんですよね、
だからよくつなげるっていうんですけど、どうつなげるかって具体的なの、ね、はい、のがないとなかなか難しいですよね、うん、
まあ、ちょっとだけうちのケースであげる、うちというか、うん、僕がかかったケースで挙げると、まあ、障害を持っていて、知的障害を持っていて、ただ働く能力はあるんです。でこの子にずっと働かして、親は給料をずっと搾取するというようなケースで、まあ、どうやって話したらいいかとかも全然分からなくて、
分からないですね、うんうん、いやだから本当にこちらもね、四六時ずっとついていくわけにいかないの で、
そうです、ね、うん、
心配しながらもう 手放すしかないので、うん、
はい、
うん、どうなったんだろうって言って、うん、後でね、追跡したりとかしましたけどね、僕はね、
う
んうん、でやっぱり児童相談所行ったって言ってましたね、うんうん、子供たちはね、
僕らのケースはまあ僕らの障害者施設に入れて、うん、まあ、うまく連絡先を絶ったというところがありはするんですけどね、うんうん、
今度そのね、その子小学校だったんですけど、その子が今度今高校よ、こんな受験合格したとこまで追跡してます、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、はい、幸せに生きてんだなと思って、はい、うん、
で、はい、 あのもう一つ僕ちょっと教えて、まあ、喋れればですけど、はい、出先としてはどういったところにいるんですか？
そうですね、これもちょっと大きなちょっと問題というか、まあ、知りたいと思うと入り口の段階でそういった子どもたちはまずなんとか支援してあげたいというところ、入り口で、シェルターだけでやっぱり完結はできない、まあ、長くてまあ2ヶ月で、まあ、もちろん子どもたちの状況に応じて2ヶ月はちょっとまだ出れないなという子はそれ以上長くということもあるんですけども、やっぱり基本的には緊急避難先なので次の居場所につなげていくというところなんですね。でやっぱり次の居場所っていうのがなかなかちょっと難しい、あの今まで12名で、まあ、実際に家庭との環境を調整をして家庭に返した、返してもらったケースもあるし、まあ一人暮らしアパートで生活してもらったケースもあるし、あとは沖縄で自立援助ホームっていう、まあ、島沿いホームという施設があるんですけども、そこはあの就労仕事しながら集団で生活するという場所なんですけど、そこにつないだケースもありましたし、まあ、児童相談所に帰ってもらったケースもあって、本当にバラバラなんですね。でただやっぱりやってみてなかなかちょっと一人暮らしで一人で生活するのはまだそこまでの自立の力がない子どもたちがどうするかというのは非常にちょっと限られている、そういった子どもたちの場所が限られているので、あの数人でシェアハウスみたいな形で生活したりとか、まあ、自立援助ホームのような形で、まあ、どなたかあの指導する方がいて一緒に生活するような、そういった場所というのがまだまだちょっと必要だなというのは感じています。
まだまだやることはいっぱいあるということですね。
そうですね、
本当
そうなんですよ。ね、ちょっとまあ本当にシェルターだけでは完結できない子どもたち、でしかもやっぱそのシェルターの短期間というか短期間なので、僕らもその後のアフターフォローというかケアとかですね、関わっていってその子どもたちが本当に自立していける中でその大人としての支えになっていければなというような関わりをしています。
だからそれでシェルターにいる間にいろんな大人たちね、今までまあ、こう言っちゃ申し訳ないんですけども、出会った大人たちと違う大人たちがいるんだよ。
そうですよね。ね、
はい、
それが、それを見せたい。
そうですね。
で、社会に対するこうちょっと信頼感をこう醸成して、
そうですね。
次の一歩を踏み出せるような。はい、
そうですね。本当に大人、安心できる関係性が作れる大人との関係を築いてもらいたいし、あとちょっと一つ、弁護士が、まあこれ、主体としてこういった形でやってるので、弁護士が必ず一人一人につくんですね。なので、まあそういった、その弁護士ならではというかですね、そのいろんな方との調整だったりとかっていうのを、一人一人の子どもたちのために力になりますので、それも一つの特徴かなと思います。はい、
じゃあ、ちょっといいとこで区切れたんで、気分を転換しましょうかね。
はい、
今度はターボの曲を紹介した
ターボ。ターボは、ね、今日またマニアックな曲
じゃないですか。マニアックですよ。70年代80年代ですからね。今日はあのピンクレディを持ってきました。ピンクレディ知ってますか、ミキさん？あ、知ってますか？
UFO とかカラオケで踊ってました。
ピンクレディ、あのピンクレディ、
あのピンクレディ、
おろろろ、まあ、来ましたね、直球。
ピンクレディの全盛期じゃなくて、もうピンクレディが衰退した79年に出した曲なんですけど、
はいはい、
まあ、西城秀樹が YMCA とか歌ってて、
歌った時代ですか。で
それの元歌はビレッジピープルという、
あ、はいはいはいはいはい、
デュラン・デュランが歌ったゴーウエストとか、あんなのも全部元曲なんですけど、そこからインザネイビーというのを、まあ、和訳して訳して歌にしたのが
記憶の片隅にありました。
名前、曲名がシュールなんですよ。じゃあ行きます。ピンクレディでピンク台風。はい、ピンクレディでピンク台風でした。
懐かしいね。
懐かしいね、本当に、
言えないけどね、口でね、フレーズね。
ミキさんが知ってて UFO とか歌ってるって言って、なんかもうカラオケで歌い継がれてるのが超嬉しかったです
よ。ああ、そうですね、これね、キャッチーですからね。
キャッチーですね、
画像見たいですね、ピンクレディは画像。
ああ、そうそうそう、面白いんですよ。じゃあそういったところで明るいネタに変わりましたので、はいはい、じゃあ今度は、まあ、チャイルドホープという、ね、はい、出だしが来る、はい、チャオという団体の話を教えてもらっていいですか。
はい、あ、はい、チャオ、チャイルドホープアクション沖縄の、まあ、略称なんですけども、今年の3月にちょっと立ち上げたんですけど、まあ、ちょっと団体ですね、そのチャイルドホープアクション、まあ、沖縄の子どもたちの明るい未来のためにということで、まあ、もっぱら子どもの貧困が、
そちら貧困
ですね、やっぱりちょっとこれは何とかしなきゃいけないということで、いろんな NPO の団体、まあ、子どもシェルターもそうですし、不登校や引きこもりを支援している団体だったりとか、まあ、シングルマザーを支援している団体だったりとか、あとはその養護施設とか出る子どもたちの経済的な支援をするとファンドをやられている方だったりとか、まあ、児童館だったりとか、 子ども食堂だったりとか、いろいろそういう、もう NPO だったりとか、まあ、その市民活動をしている、子どものための活動をしている団体の方々が、まあ、それぞれがやってるだけではなくて、きちんとそれをつながってやっていこうということで、3月に立ち上げ、さっきちょっと円卓会議という話があったかと思うんですけども、その円卓会議ということで、このチャウの立ち上げを、まあ、歌ってですね、やらせていただいているというところです。
横井さんが元締めで。
僕はですね、いや、よくわからないような。
あの、面白いですよね。なんかみんなが共同代
表みたいな。そうなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
一応共同代表なのかな、うん、でもよくわからない。うん、いろんな団体のもう、そのトップが集まっているというような位置づけ
で。まさに円卓
ですね、
うん。誰がトップかわからないというね。
で、あそこにいるメンバーは、まあ、マーボーターボー、またそれぞれにいろいろ援助してたり、関わってたりとか。
うん、ああ、はい、
そうですよね。まあ本当にいろいろな、
そういうの
クグですよ
ね。ああ、そうです。
うん。
だから、あの子供、森の子、うんうん、
でもこういうのって、
虹の森、
こういうの
って、こういうのって、単発でもつながった方がいいですよね、
いいですね、うん、本当、うん、最初に言い出した人は、偉いと思う、うん、
そうですね、うん、去年の11月にそういった研修、1泊2日の、もうすごい研修を、ちょっとその、地味活動の研修を受けさせてもらって、そこに参加させてもらってですね、その団体が。でもう僕らは動かないといけないと、うん、あのただ社会に良さそうなことをしているじゃなくて、うん、社会を変えなきゃいけないっていうことも主義に言われてですね、もうそのために動かないといけない、活動しなきゃいけないっていうこと、うん、でもうあの踏み出すためにちゃんと僕らやろうということで、うん、まあ、今までなかった動きだと思うので、うん、本当まだまだこれからなんですけど、頑張っていきたいと思います。
うん、うん、まあ、じゃ あ, あの、ね、シェルターからまた一歩進んで、うん、さらに広い世界でやっていくってことですね。
そうですね、うん、あの本当にシェルターを通じててもそうなんですけど、うん、あのいろいろそういった方々、まあ、沖縄の中で、うんうん、あの子どもに関わっている方ってたくさんいるので、うんうん、そういった方と関わらせていただくようになったって、僕にとってもとても財産だし、うん、あの今までの僕 の, あの活動を踏まえてっていうのもありますし、そこを少しでもちょっと力になれればなと、うんうんうん、やっぱり本当にそれこそ連携ってそういうので必要だなというふうにすごい感じているところです。うんうん、
ちょっとあれだよね、あの今あの子供に冷たすぎたね、うん、今の世の中ってね、うんうん、だから今揺り起こしが来てるのかなって感じがしますけどね、うんうん、
子供支援してる人たちって思いはすごいあるけど、うん、やっぱり単独のプレイヤーが、うん、多かったんですよね、うん、
確かに確かに。
で、あのこれも超打ちネタですけど、うん、このこういうことをやりたいって理想を一番最初に話した席に、うん、僕たまたまですよ、本当に、うん、何をやってるか僕、うん、遊びに行って、うん、まあ、みんなけんけんがくがくしてるんですよ、すごい。で、俺、一言見てて、すっげえ楽しい思いら喧嘩してるの見てて、
なるほど、
俺もちょっとだけ参加したよということを言いたかっただけです。
で、喧嘩するのはね、やっぱ大切ですよ。
それ大切ですよ。うんうんうん、あれ、あ
の方、街づくり喧嘩ですから。
最初のあのスタートがあんな形になって、うんうん、あの、まあ、石峰の児童館でしたっけ。
うん、ああ、はい。
で、ああ、もう児童館でね。
ね、連絡会議やった時、
うん、ね、最初
見に行って。うんうん、で県外のまたあの宗教団体が予算つけてくれる、ね、いろんなとこからいろんな応援の輪が来るので、
う
ん
う
ん、
そうだね、我々は、うん、あの沖縄だからなかなかね、あの他の県外の方々となかなか交流できないけど、うんうん、いろんな向こうから来る人もいるし、あの機会をね、逃さずいろんな人と組んでてたら、うん、外のことが分かればね、うん、もっと活動広がりますからね。
そうですよね、うん、俺ごめんなさい、今一つ思い出しちゃった。さっき言ったかどうかなんですけど、はい、あのごめんなさい、もう一回戻ってごめんなさいね、はい、子どもシェルター沖縄を、うん、まあ、支援、うん、応援したいと言った時に、はい、あのまあ、一番手っ取り早いのは、うん、ごめんなさい、もう寄付
そう
すると思うんですよ。そういうのは寄付とかって受けてるんですか、は
い、それとっても重要なことです。 ありがとうございます、ね、あの運営するにはやっぱお金がやっぱり必要ですので、うんうんうん、あの寄付だったりとか、あと会員になっていただいて、
うん、あ、なるほど、
はい、あの会費をいただくと、まあ、会員になっていただければ、うんうん、正会員と参助会員というのがあるんですけど、うんうん、正会員の方は、まあ、総会等に参加していただいて、まあ、いろいろ意見いただいたりとかしていただければありがたいですし、まあ、お金という意味で本当にいい必要ですので、うん、あとはまあ物品の提供とかもですね、うん、こちら本当に衣食住を提供しているところですので、うん、食料だったりとか、うん、日用品だったりとか、うん、あ、そういった諸々のものでですね、うん、あの提供していただけるだけでもありがたいです、うん、はい、あとはちょっとさっき申し上げたボランティアさんですね、うんうんうん、あのまあ、随時までいかないですけど、あの年に何回かボランティア研修というのをさせていただいてます、うん、そういったあのボランティア研修を受けていただいて、うん、興味ある方はですね、うん、ボランティアの登録をしていただくと、うんうん、ボランティアさん、あの先ほど先生、その草むしりとかってありましたけど、まあ、基本的にその女性の方であれば、うん、あ、実際に日中の間、子どもと一緒に接したりとか、うんうん、あと、まあ、夜勤、宿直で入っていただいたりとか、うん、 そういった形で入っていただいて、うん、関わっていただいてますので、うん、まあ、そういったいろんな形で関わっていただければと思います、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、
じゃあ先ほどの電話の ところに
そうですね、
はい、もう一回電話番号いっちゃいましょう、
はい、いっ
ちゃいましょう、はい、申し上げます098-836-6363、098-836-6363です。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、子どもシェルター沖縄です、うん。ぜひご協力をお願いします。
お願いします。
といったところで、はい、麻婆の曲、
私ですか。
いきましょうかね。
私はですね、今日はですね、すごいの持ってきましたよ。
すごいんですか。
いつも
僕はこれで。チャッチ入れて本当に悪いけど、またレコードですよ、この人は。
僕はレコード今日もまた持ってきたんですけどね、今日は高校の時の、英語の先生の、はい、締め切った車の中で、台を爆音で聞いてですね、うん、一発で痺れちゃったっていう。この曲を、じゃ紹介しますね。はい。はい、じゃスティービー・ワンダーの、スーパースティション。爆音で聞いていただきましたでしょうか。スティービー・ワンダーの、スーパースティション、名シーンでした。う
ん、ああ、はい、素晴らしい。
はい、
いやもういい、ね、思っちゃいました。
ねえ、いい感じで。心の中で。本当に。懐かしくなります。はい、じゃあもうあと、残り5、6分なんですけど、時間ないんですけどね、はい、横江さんの人間の深掘りを、
ね、どこまで赤裸々に話してもいいでしょうね。
まずね、ランナーなんです
。そうですね。ランナー。ありがとうございます。言っていただいて。はい。
うん、
生還なんですよね。生還。プロポーションがいいという
か。そうなんですよ。
再生期からで8キロぐらい痩せましたね。
うん、そうなんですか。
日々走り続けてるんじゃない
ですか。走り続けてて、ね、まあ、フルマラソン、ここ5年ぐらいハマっててですね。
う
ん、まあ、よく毎日走るのって そんなことではないですけど、はい、週2回とか、うん、まあ、走りでも3回ぐらいなんですけど、
ずっと。走るのってあれですよね。さっき僕間違っちゃったけど、中間点 42.1 だけど、42.195 キロ走ってんですよね。毎日。
いや、それはないです。
それは違うでしょ。
あ、それ違う。
毎日はさすがに走るです。まあ、年に1回2回ぐらいちょっと練習で40キロ走ったりとか。
すごい。
練習で30キロ走ったりとかは結構あるんですけど。
はい、じゃあもう大学時代からもうスポーツは。
スポーツはいろいろやってました。高校時代アメリカンフットボールやっていてですね。
コーターバック。
ワイドレシーバーってボール取るポジション。
そうだよね。
高校時代、そうです。
ちょっと、足速そうに見えますね。
全国準優勝っていう。
すごい。すごい肩書きですね。
その弁護士さん。はい、うわすごいな。
弁護士になってからは野球をやってたんですね。
野球。
弁護士会で。
ショート。
いや、走るんで、センターとか、外野とか。
そう。
弁護士会で野球チームがあってですね。うん、結構みんな、本当に真面目にガチンコで練習したりとか、試合やったりとかして、ちょっとその野球やるのが疲れたなと思って、うん、ちょっとランニングしてみようと思って始めて、ちょっともうハマってしまってランニングに。
多分、うん、疲れてマラソンですよ。どういうことですか？
参りました。
そうですね。
ちなみにベースにしてる大会とかあるんですか？那覇マラソン昇進とか。
そうですね。那覇マラソンはやっぱり毎年のもう、うん、一大イベントで。あとは、ここ何年か、別府大分マラソンって年に一回、大分で、2月にマラソン大会あるんですけど、はい、あそこで記録を狙うと思って。今年のですね、2月の別府大分では、2時間52分。
2時間台出してるんですか、
はい、?2 時間ですか
必要ですよ。
それで東京オリンピックの時だったら金メダルじゃないですか、うん、それはないか。
はい、別に。まだまだちょっと伸びてるという状態なので。
2時間台すごいですね。どんなすごいランナーでもやっぱ2時間台で走るのがあれで。
もう僕は3時間が今まで早かったんですよ。身内で聞いて。
うん、そうそう。僕らもそうなんですよ。
2時間台はないですね。
3時間切ったの一人もいなくて。うん、
いやもう本当にちょっともうド M というかですね、うん、魔族があるなと思って、うん、苦しいのが大好きみたいな、
見えてくる世界が違ってくるんじ
ゃないですか、違ってくるね、走ってる時なんか頭の中いろんなもの出てると思うんですね、
出てるでしょうね、
本当に、
うんうん、ミキさんも
私はこの前、うん、強制的にというか
強制はし
てない走ったんですか
強制だったのか、
走って、
う
ん、一応最後まで行ったんですけども、うん、あれを走り続けるのは無理でしたね、やはり歩きました。
でもね、
フルマラソン
完走です
よ。もうみんな周りもずっと動き続けてるので、うん、止まることはなかったですね、意外と。
それは練習してたとかそういう経験があるとか、それとももう初めて走ったって感じですか？
走ったのは高校の時とか持久走ありましたけどっていうレベルで、
すごい、はい、偉い、
すごいですね。
ね、でも沖縄マラソンはいいね。走るところも面白いし。
沖縄マラソンは、うん、ベース走ったりとかですね。
そうですね。
うん、
沖縄ならではのマラソン。
だからこうさ、あの最後の最後のこの坂道快感とかそういう世界になってるじゃないですか。
そうですね、うん。練習でも坂道ダッシュとかして。
本当ド M です。
ド M
です。ド M です。
本当にきつければきついほどなんかもう楽しくてしょうがない。
どんどん危ない話になりそうです
けど、ね。あ、やばいです。やばい、ちょっとやばいですね。
それでね、あの学生時代世界放浪してたんですよ。
ああ、いいですね。うん、
あの旅行じゃないですよ、放浪です。
正確に言うと、あの、司法試験を受かった後、うんうん、1年間、あの研修に入る、はいはい、まあ、通常すぐ研修入るんですけど、研修所に行かずに放浪してですね。
放、う、浪、
ん、あの、バックパッカーですね、いわゆる。
バックパッカー。
うん、貧乏旅行してたと。うん。うんうんまあ、それがあって沖縄に来たというかね、そういうのもあって沖縄はちょっと海外っぽいなと、
うん。でも行くところ違う、インドとかだよね。
インド、チベットとか、ネパールとか。
うん、いや
いや皆さんここはとっても聞きたいところだと思うんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
ここはごめんなさい、僕らこれから飲みに行ってその後聞いてきますから本当リスナーの皆さん申し訳ない、はい、
次回の放送は、7月12日水曜日、いつもの20時から、
ね、ですね、
またゲストをですね、はい、楽しいゲストをお呼びしますので皆さんぜひ聞いてくださいね。